あなたたちに尋ねたい。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。今日、あなたたち、そう呼びかけられているこの草深教会、またその一枝一枝とされている私たち、私に問われている十字架と復活のキリストからの問いかけであります。許されている、こう訳された言葉は当たり前という意味を持っていますから、安息日に当たり前なのはどっちだ、そう聞かれているわけであります。昔、私は記憶ないんですけれども、多分昭和の40年、1960年代に流行ったコマーシャルで、当たり前なのクラッカーというのを皆さん覚えていらっしゃる方いるかもしれません。私は覚えてないんですが、これよくうちの母の口癖でありました。土曜日学校から帰ってきて、友達と明日約束があるから礼拝教会休む、そういうふうに母に言いますとですね、日曜日に礼拝行くのは当たり前だのクラッカー、こう怒られたわけでもなく教えられたわけでもなく、そうこの言葉だけが私の中に残っているものであります。小さい頃から日曜日に何か用事を入れた、それを伝えると、日曜日に礼拝に行くのは当たり前だのクラッカー、なるほどなと思いながら、実際この当たり前だということがどれだけ私たちの頭で覚えた公式ではなく、自分の行動、しかも落ち着いて行動するこの基準になっているのか、そのことを今日私たちはイエス様から問われているように思うわけであります。まだ子供が幼い頃、本当に日曜日子供を連れて礼拝に行く、日曜日ですから礼拝に行くのは当たり前です。でもそこに子供を連れてというプラスアルファが入ると、これは母親にとっては本当にしんどいことでした。自分一人だけが来るなら、聖書と賛美歌、いわば礼拝セットを持って行けばいいわけであります。でもそこに子供というプラスアルファがついたとき、本当に子供の準備を散々した挙句礼拝に着いた場合、本当にもう生も根も尽き果てているような感じであります。そこで礼拝中、子供がある意味集中力が切れないように、どれだけ気を使わなければならないか、そのことに気を使うだけ本当に自分自身がどんどん気疲れしていくというか、普通の感覚がどれだけこう枯れていくのか、そんなことを感じたことがあります。その苦労のおかげかどうか分かりません。また苦労して見せた姿のおかげを神様が用いてくださったおかげだろうと思います。今日曜日礼拝に行く、そのことは、普通である、その感覚の中で子供が生きている、そのことを喜ぶわけであります。今日私たちこの安息日、草深教会の礼拝堂 その中でイエス様に問われているのは、安息日に当たり前なのはどっちだ。このことを一緒に聞いていきたいと思うわけであります。イエス様がいらっしゃる、教えてくださっていた街道の中に、右手が萎えた方がいらっしゃった。他にもイエス様を追い詰めようと考えている、揚げ足を取ってどうにか表舞台から引きずり下ろそうと狙っている反対者たちがいる。そしてイエス様の教えを集中して聞いている人たちもいる。ある意味イエス様の足を引っ張ろうとする人たちにとって腕が不自由な方がいらっしゃる。これは格好のネタとなったと思います。癒しても癒さなければ癒さなくても、あいつは口だけで本当はこうだ、偽物だ、そうどっちにも転ぶように、彼らはずっとイエス様を意地悪く見ているわけであります。またそのプレッシャーのようなものがイエス様に向けられている、その緊張感の中でそこに集まっている人々も、固唾を飲んで成り行きを見ていた。その中でイエス様は癒しを行われた。ただここで今までの癒し物語と少し違って、安息日論争と言われているのは、誰もこの癒されたい人自身もどうか私を憐れんでくださいとは依頼してないわけであります。あの屋根を剥がして友達をイエス様の目の前に置いた、それもイエス様にどうか癒してほしい、そういう依頼でありますけれども、今日のところではこのお願いします的なものがなかった。すでにイエス様にとっては安息日に命を救うことは当たり前だ、そういう安息日の主だからでありましょう。イエス様は手の萎えた人に、立って真ん中に立ちなさい、そう言われます。萎えたというのは、身体的な障害を持って腕の一部分がない状態でありましょう。この萎えた、萎えるという言葉は枯れた、それと同じ意味があります。骨が枯れている状態。ただ私たち人間の目にはどうしてもその一部分が枯れてしまっている、その姿の方が強烈なインパクトがありますから、この人は手が不自由な方なんだ、枯れてしまっている方なんだ、その状態しか見ることがない。また当時そういう不自由さやなくしたものを持っている方々っていうのは、罰の結果その人が罪を犯したのか先祖が犯したのかは別として、神の罰を受けた人物として見られていた。そういう表面的というか一部分でしかその人を見ることができなかった。そういう人を その礼拝堂の中心に、真ん中に立つようにおっしゃる。今まで真ん中に生きる人ではないとして、みんなから考えられていた人が、あなたも真ん中に生きる人なんだ。そうおっしゃって、招いてくださっている。真ん中でありますから、そこにいる人々は誰でもその人がいることに気がつく。誰にでも見える場所に立つように命じる。そして彼は身を起こして立ち上がる。今まで立つことをできなかったというか、遠慮していた場所に、主の言葉に促され、自分の足でそこに立つのであります。イエス様はよく、イエス様を信じる人に、あなた方は世の光、地の塩、そのように生きなさい、おっしゃることがありますけれども、同じことだろうと思います。罪許された神の子供として、永遠の命を分け与えられて、これを生きているものとして、生活の中に、世の中に出ていきなさい。その時にあなたは世の光、地の塩である。とんでもない、こんな何もできない私が、世の光であるわけがない、地の塩であるわけではない。真ん中に立つことなど到底できない。みんなそうやって、この神の言葉の促しに自分の方から遠慮をしている。この遠慮をイエス様は、真ん中に立ちなさい、そう呼ぶことで、神様の視野の中にというか、神様の見える場所に立たせてくださっているわけであります。その上でイエス様は、そこにいる人々に尋ねました。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。安息日とは一体何の日、何のためにあるのか。そうイエス様は聞かれるわけであります。そしてこの問いを発するイエス様と、この問いに対して誰も答えることができていない、この姿を十分に私たちは見ていなければならないと思います。蛇にそそのかされた時、アダムとエヴァが神様に名前を呼ばれてましたけれども、それに返事をすることができなかった。その状態がここにあるわけであります。誰も答えることができていない。それがなんと安息日、街道の中、イエス様が神の国を教えている、その真っ最中に起こっている。おそらくイエス様の質問がですね、安息日にしてはいけないことは何ですか？こういうルールや規定、守り方、 そういうものを問う答えだったら、誰かは答えることができたと思います。安息日のルールを質問されれば答えることができる。でも安息日の意味を質問されれば答えることができない。これが私たちの貧しさ、罪なのではないでしょうか。そして質問されれば答えること、やっぱりそれしか求めていないという罪も明らかにされている。ここを読むたびにいつも思うのは、あのヨハネの福音書が伝えている姦淫の女が連れてこられた時に、イエス様はあなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの人に石を投げなさい、そう言われた。すると年長者からその場を離れていった。やっぱり自分の罪に気がついたけれども、それを口に出すことができず、いわば懺悔することができずに立ち去っていく。イエス様の前を、せっかくここは神様の目の前だ、御前だ教えられているのに、そこから消えていく。これが私たちの罪をに支配されている、惑わされている、その姿なのではないでしょうか。真ん中に立ったとき、すなわち神様の御前に立ったとき、そこに義人は一人もいない。ただ神の御前で私たちは罪を犯している罪人であります。犯罪は犯していません。ただ神様の目の前に立ったときに、誰一人自分を誇ること、誰一人自分を卑下すること、そういう罪を犯さない者はいないわけであります。神様の御前で罪を犯す罪人とは、与えられている命を命として生きること、愛することができない、まさに与えられているんだ、これを生きるように言われているんだ、与えてくださった方、その方を忘れてもらったもの、これは私のものなんだから自由にしていい、そういう生き方に陥ってしまうものであります。そしてこの命とは、地上の生涯に限定されている命ではありません。永遠の命として預かっている命であります。そのことを知らずに生きる状態が罪人です。何か犯罪を犯したから罪人なのではなく、命を命として知らず、命を救うことに行動しないことは、命を奪っている、そのことをイエス様は指摘してくださっている。自分だけの所有物にしてしまっている、そのことを主はご自身に反対するもの、またご自分の教えに耳を傾けているだけのもの以外に、すべての罪人に対して見ておられる。そ その一同の姿、罪人としての状態をご覧になりながら、イエス様は手の不自由な人に手を伸ばしなさいと言われた。その人はそのイエス様の言葉で動いたとき、手は元通り、本来の腕としての機能が始まったのでありましょう。または自分のこの手が萎えているという、人とは違っているという、その自分自身の姿、状態を受け入れ、これを愛し始めることが始まった。イエス様の言葉に促されて、真ん中である神様の目の前、その眼差しを直接感じることができる場所に立っている、そのことに気がついたとき、自分はたとえ腕が不自由であろうと、目が見えなかろうと、太っていようと、高齢であろうと、成績が悪かろうと、一人の命を与えられ救われた者として神様に愛されている、よしとされている、この中でただこの愛を知る者とされる、これを知った時に、それまでは守らなければならない中で生きてきた、自分で守ってきた過去の古さよりも、愛されているこのことを知ることで、おそらく罪の正体、神様の前で言い訳をしてしまうという隠れ蓑にしか考えていなかった、神様に愛されているその実感を邪魔するもの、それこそが罪の正体である、そうそんと理解したんだろうと思います。神に許され愛されていることを直接知ることを邪魔している隠れ身、これが教えられて、これが剥がされていくわけであります。それへイエス様が共にいてくださっている恵みとは、罪人と共にいてくださっていることだけではなく、この罪を教え裁き許してくださる、これが神様、イエス・キリストの憐れみであります。罪の隠れ蓑ではなく、罪を裁き許し取り払ってくださっている、その中でプシュケ、今日の言葉で言えば命、魂であります。この自分自身のプシュケを罪の中から真ん中に持ち、救い出し取り出し、真ん中の連続である生活の中に送り出してくださっている、神の意義によって与えられているプシュケ、命と魂を本来の所有者である方によって動いている、そのことを伝えるわけであります。本来の安息日とは、神の意義によって生きることを知る日、その日のためにイエス様は十字架に死に、三日目に許され、本来の命の持ち主である神、その存在、言葉、恵みの中で生きる、礼拝に応える姿を私たちに求めておられるわけであります。安息日に 当たり前なのはどっちだ。神の言葉に生きる。こうしてください、ああしてください、お願いではない。ただ神の当たり前の中で自分の古い生き方が当たり前となっていく。この恵みの日に、この喜びの日に、神の息を受けている。イエス・キリストの十字架の死と復活の命を受けている。この中で私たちはいよいよ安息日を喜ぶ罪許された罪人、また本当の安息日である終わりの日の礼拝以降の生活、これを待ち望む歩みを続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。また今日新しく御言葉を与えてくださりありがとうございます。この与えられた御言葉の中で、神様の御心の中で、私たち次の礼拝を目指して一足一足足を引きずってでも、祈りの言葉を忘れてでも、ただ命に従う歩みを捧げていくことができますようにお守りください。私たちは神様のことを仰ぐのを忘れますけれども、いついかなる時でも神様がご覧くださっている、その安心の中でこの新しい週、新しい礼拝を目指して生きることができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。